転出しましたので私の方から今年度2013年のですね方向性ということで、ご説明をさせていただきます。今年度ですけれども、この国内の、特に、エンタープライズ系の方の話になるんですけれども、注力分野ということで3つここに掲げております。ちょうど昨日からトークビッグサイトの方でも情報セキュリティエクスポがありますけども、そこに彼のカスタムディフェンスという看板バーッと並べてますけども、この1点目がカスタムディフェンスということで、昨今いろいろと韓国の件もいろいろございましたけれども、標的型攻撃ですねに対抗するためのソリューションということで今までは出してきました。さらにこれを強化していくということで、やってまいります。それから2つ目がエンドユーザー保護の徹底ということで、マルチデバイスも含めて、どんどん多様化していく中でのエンドユーザーポイント、エンドポイントのところに関しての製品の強化で、3点目が、クラウドとデータセンター、これはどんどん普及していってますんで、それに対するセキュリティの強化ということ、この3点に関して、注力をしてまいります。で、その1点目なんですけれども、カスタムディフェンスということで、その個々のですね、非常にユニークな攻撃になってますんで、そういったものに対応した、それぞれにカスタマーごとにですね、いろいろ様相も違いますので最適な防御を提供するということで、コントロールマイクロスマートポジションネットワークに、7テラバイトぐらいのですねデータがこう集まっているんですけども、そういったものからですね、このコントロール&コマンドサーバーというものの情報をうまくこう我々の既存の製品に連携をしていくというような話で提供しています。それからディープディスカバリーっていうその標的型攻撃をですね、非常にこう事前にこう守るというかな、そういうものの製品が出して、これが戦略製品ですね。でこの新しいものもすでに日本で80社昨年、もうユーザーを取ることができました。でこちらの方が非常に大型案件になってきたんで、この一括でもう数億円のビジネスになってきたものですが、これがちょっとずれるだけでもですね、数字がこう変わってきてしまうと思います。さっき通期というような話もこういったところからも来ております。実際に、Q1 で予測していた大型物件もちょっとポストボールで今期も売り上げ受注しましたけども、やっぱそういったものがどうしても大型案件になると出てしまうんで、でもそういったものがかなりこのカスタムディフェンスというですね、標的型攻撃防御系で、かなり、いい感じでこう出ているって感じですね。それから、そういうものが単なるツールだけ渡してもダメなんですね。ツールだけ渡してもダメで、我々のナレッジ、エンジニアのナレッジが必要で、そういうことで、サポートサービスというものが非常に今必要になっています。我々のエンジニア人のナレッジを使ったで、ということでこの標的型攻撃対策支援を行うですね、サイバー攻撃レスポンスチームっていうのを今年から立ち上げて、この人間のノウハウがこう、実際にお金になるという話でございます。それからその専門家が我々非常に25年の会社ですからいますんで、そういったもののサービス情報の提供というものも強化をしていっている状況です。で実際にこのサポートサービスの売り上げは、2012年はですね、昨年比 1.6 倍、もう非常にいい伸びを示しておりまして、この今年も始まってからこういったサポートサービスの伸びが著しいものでございます。そして同じくカスタムディフェンスでは、今申し上げたような、このサイバーコインのレスポンスチーム、プロフェッショナルチーム、プレミアサポートセンター、下に書いてございますけれども、この優勝サポートっていうのところが、顧客ももちろんサポート契約しているユーザー数も増えていってますが、それ以上に金額が伸びてますっていうのは、1社あたりから今までいただいてきたサポートサービスの金額が上がってきたんですね。要はそれだけいろいろ複雑化してきたんで、我々のノウハウを提供することによってですね、非常に付加価値が出てきたんで、このサポートサービスが1社あたりからいただける金額が確実に上がってきてると、社数も契約数も増えてるんだけど、それ以上に金額が伸びているっていうのが今の状況でございます。そういうことで、被害拡大予兆の察知警告、脅威の可視化、そして未来の脅威の予測、そういったもの一連の PDCA でありますけど、そういった流れをお手伝いするというところが我々のこのノウハウであり、これはやっぱり 誰かができる代物ではなくて、25年間やってきた我々ゆえにできる仕事だと思っています。そういうことで、こういったものをですね、パートナー様経由、ハードウェアベンダー様の方でも、先ほど言ったディープディスカバリーという製品を NEC さんのハードウェアの方で提供する、 NEC が自分の製品としても販売もしております。それからもうお台場の方の展示、我々のコーナーの方でも富士通様もすでに出してまして、富士通様のハードウェアに我々のソフトを載せて、このサイバー攻撃対策の製品をもうサービスとして出し上げているということで、我々こういったハードウェアベンダー様との協業によって、さらにこの、このビジネスの拡大というものが、今年確実に始まってきているというところでございます。で2番目、エンドユーザー保護の徹底ということで、ここは非常に多様化されてきておりますので、モバイルですね、スマートフォンも含めて、でこの、このトレンドマーケットのセキュリティアズアサービスということで、まずは一つはクラウド型でお客様にサーバーを持たずに、SaaS 型でセキュリティを提供するということで、この2月に、このラインナップのまた発表を改めてさせていただきました。こちらの方とですね、2番目がモバイルですね、モバイルということで、トレンドマークのモバイルセキュリティ、これ企業版、コンシューマー向けじゃなくて企業版の方ですね、ということで出しております。それから、この3番目がですね、まだ発表はしておりませんけれども、今年第3四半期以降で発表予定の、データを、ドロップボックス使っているユーザー結構多いんですよ。やっぱ危ない、で我々ちゃんとセキュアな環境にして、それを企業ユーザーが安心してですね使っていただける製品を、準備中です。でこれも出してまいります。非常にまた一貫した形でこの守れます。マルチデバイスの上でいろいろとシームレスにやっていただけるところ で実際にこの、モバイルのソリューションは前年比3倍の売り上げを示しました。去年やっぱり一気に来てますね。それから、クラウド型のサービス、中堅中小対象にしているサーバーレスのですね、製品ですけども、クラウド型のサービス、こちらも前年比6倍の売り上げを上げています。それからパートナー様からこれをまた一緒にいただいて、パートナーブランドとして売っていただいている SaaS 型があるんですけど、そちらもですね、売り上げとしては 20% アップということで、もうやっぱり SaaS 型の方にかなり移行が来てます。で実際に第三者のデータでも SaaS 型におけるセキュリティサービスが国内で実は我々トヨタマイクロがナンバーワンのマーケットシェアにするようになっています。で、続いてですね、3番目の注力分野のクラウドとデータセンターのセキュリティですけども、こちらに関しましては、このディープセキュリティ、昨年からも300社以上日本でも上がってきている製品ですけども、これがさらに強化版、製品強化版が5月から今月ですね、出てまいりますので、こちらの方かなりまた一挙に広がるんじゃないかなと。で、ここはそうですね、アマゾンさんなんかの環境でも、こう日本でも結構な、お客様が、AWS の環境でこのディープセキュリティで、セキュリティを担保して、で場合によってデータやり取りするんで、そこにセキュアクラウドというデータを保護するあるいは製品、その組み合わせというものの、ユーザー事例が出てまいりました。まだ残念ながらお客さんなど言えませんけども、出てまいりました。あとは、VMware さんとのアライアンスが非常に順調にいってまして、VDI ですね、シンクライアントの VDI の方も日本で確実に昨年からもう立ち上がってきます。でここに関しては非常に我々のパフォーマンスがよろしいものですか、このディープセキュリティの組み合わせで、もう VMware さん、Amazon さんとの協業ビジネスっていうのは本当に今伸びてます。それと2つ目、クラウド運用をさらに安心安全にということで、先ほど言ったクラウドデータ暗号化製品ということ、ここはセキュアクラウドですね、これをもっと出して販売機能強化版出すということと、 SSL のサーバー証明書ですね、こちらを今までテストランニングみたいな感じでやってたんですが、本格的に、この6月から本格的にこの SSL、 トレンドマイクロの SSL ということで出してまいります。これも非常に価格的にも非常に今までの ベイサイン等と比べると非常に安いものですから、お客さんから非常に今待っていただいている状態なんですけども、これも本格的に6月から出荷を開始してまいると、ビジネスを開始するということ、それから、3番目、先ほど言った V クラウドダイレクターということで、この VM エアとの、非常に整合性のいいものを出しましたし、セキュアクラウド、これ先ほど言いましたね、アマゾンさんとの、もう実際に、事例、実は明日お台場の方で実はアマゾンさんにもお話しいただくんですけれども、日本の方のそういったものの、お客さんの名前はちょっと出せませんけれども、いつかも紹介していただけることになっています、はい、ということで、こういうことですね、エンタープライズ系の方は順調にこの Q2、Q3、Q4 を含めてですね、機能強化版が軒並み出てまいりまして、一気にその、従来の製品と違うエリアですね、サービスサポートも含めて従来の我々が戦ってきた土台の SCM セキュアコンテンツマネジメントっていうビジネスエリアと違うサービスビジネスの方からのお金をいただく仕組みがどんどん出来上がってきているということでございます。はい、それからこれも注力分野で、こちらも昨今もアメリカもそうですけども、いろいろと組み合えていろいろこういう強化が行われていて、制御システムであったり工場系であったりも非常にもう狙われています。そこに関してもこのセーフロックというものを出してですね、これが日本に限らずですね、ドイツの非常に大きな会社様からもこちらの方受注をもうしましたということで、グローバルワイドにですね、この我々が作りました制御システム系の組み込みシステムセキュリティというものがいよいよ今年ぐらいからアメリカの方でも引き合いが今多く出てきてますんで、いけるかなというふうに思ってます。ゆくゆくこのスマートシティであったり、そういったものにもいけますし、それから一番下の方に書いてございますけども、これ日本国でですね、制御システムセキュリティセンターっていうのに我々のメンバーとして参加しておりますし、そのシステムセキュリティの検証教育か研究活動に我々かなり中心的な活動をさせていただいていて、今月ぐらいには多分あるお披露目が行われていくと思いますけれども、我々のこういった製品が、いい形で使われていくことになっています。ということで、このエンタープライズ側としましては、こういったことでスマートシンプルセキュリティットフィットということで、展開しています。コンシューマーです。コンシューマーの方はですね、このデバイスプライバシーデータファミリーということで、この4つの、方向性からさまざまな製品群を常に出していってまいります。デバイスに関しましては、従来のパソコン向けのウイルスバスターもさることながら、このウイルスバスターモバイルフォーアンドロイドの方もですね、非常にやっぱり好調でして、1日1000人以上、毎日1000ユーザーぐらい増えていっていると、お買い上げいただいているというような状況です。それから、USB のもですね、結構店頭の方でも売れていますし、こういったデバイス関係のプロテクションが、どんどん今、増えていっていると、アンドロイドがどんどん良くなってきたかなというところ、それからデータの方はこれは徐々にまだまだですけども、これからまたいろいろこれをリフレッシュしながら、やっていきたいと思っています。だからプライバシーに関してはですね、この2番目のパスワードマネージャーというものを、ちょうど1ヶ月ぐらい、経ってないかな、出しまして、パスワードの管理を我々のクラウドでしましょうと、皆さん大体平均するとね、パスワードを含めて重要サイトぐらいいつもいじってて、やっぱ忘れちゃうと、一括管理は我々がクラウドでちゃんとします。セキュアですね、暗号化した形 でこれが1ヶ月まだ経ってないんですけども、2万弱ですね、ユーザーが売れまして、これもそれなりの売り上げがもう上がってきてると、これも期待ですね、かなりいい感じで始まったなと思ってます。ということで今後もこういったファミリーデータも含めて膨らましてですね、個人向けのウイルスバスターだけじゃなくてですね、今の実際にお客様が使っている中でお困りになっている部分にどんどん出していってですね、売り上げていきます。でこの優勝サポートの方もですね、 このおもかせインストールバージョンアップ、不正請求、偽セキュリティソフトクリーンアップとか、これワンタイムで7000円から8000円ぐらいサポート費用がかかるんですけども、これも非常に、まあ、好調といいましょうか、引き上げが非常に多くてですね、まあ、クォーターごとに、まあ、1500万とかですね、そういったぐらいの売り上げをもう順調にだんだんこの右肩上がり増えていっているところで、このメニューをどんどん増やしていく予定でございます。で、まあ、そういうことでコンシューマーの方、なんだかんだ言いながらパートナー様とのいろんなビジネスモデルもあってですね、まあプラス方向でいつも成長させていただいているということで、評価もこういうことで GFK の方もですね、マイクロソフトいろんな製品があるんですけども、我々非常に品数が少ないんですけども、パッケージが一番こう出荷されているメーカーだと、GFK さんからもそういう意味でのナンバーワンをいただいてますし、まあ、それぞれこういった部分で、いただいております。ということで、今年はですね、今申し上げたようなエンタープライズとコンシューマーに関してはそういう方向性で、成長基盤、従来のものを守りながらかつ新しいエリアのお客さんも捕まえるということで、成長しています。まあ、ちょっと、私の方で終わりにさせていただきます。ありがとうございます。